では、次ですね。信用と信頼を得る手段とは、という顧客獲得思考についてお話ししていきたいと思います。では、よろしくお願いします。あなたはこの信用と信頼っていう違いってわかりますかね？おそらく、同じような感じで捉えてらっしゃると思うんですが、ちょっと質問変えます。では、あなたはお客さんから信用されていますか？もしされていると思うんだったら、どういう時に感じますかね。で、逆に、お客さんから信頼はされてますかね。で、ちょっと実際は違うんですが、信用と信頼、どっちが重たいと思いますか？で、信頼の方が重たいですかね。信用の方が重たい。逆に言うと、どっちの方が得るのが難しいと思いますか？で、実はですね、難しいのは信頼の方なんですね。で、信用の方が軽いっていうことなんですが、まず信用というのは漢字で、信じ、用いるって書きますよね。で、信じ、用いるっていうのは、役に立つっていうことなんですね。なので、まず信用というのは簡単な方法が与えるっていうことですね。どういうことかというと、例えばこれ詐欺師でも何でもそうなんですけども、初めに騙す前提、で、その人信用できないですよね。騙されないように警戒しますよね。っていうことは、信用も信頼もないですよね。ただ、詐欺師っていう言葉巧みに騙してくるんですけども、はじめ、彼らが何最初にやるかというと、この信用と信頼を得ることを最優先にやるんですね。で、その信頼しきった上で騙すってことをやるんですね。そして、ここからがポイントなんですが、彼らのことを悪く言う人が意外とあんまりいない。っていうことなんですよ。で、そうですよね。で、なんでかというと、信用と信頼ができてしまっている人から仮に、商品が悪くて、騙すっていうものがあっても、あの人のことは信用してるから、あの人のことは信頼してるからっていうのをかばうようになるんですよね。で、別にこれ今話したら、あなたにそういう詐欺やってくださいってことじゃなくて、この信用と信頼を得ることによって、今あなたが扱われている商品ですね。っていうのが、もっと可能性を見出して、もっともっと売れるようになるっていうこともあるんですね。で、あなたも多分経験したことあると思うんですが、信頼している人から、友達から勧められた商品っていうのは、あと誘われたどっか行きませんって言われた時に、ほとんど検討せずに買うとか、お金を払うってことはないですか？なので、実は、商品自体に信用とか信頼があるわけじゃなくて、その売る相手ですね。なので、その売り手の人間に信用や信頼があるんですね。じゃあ、そういうふうに、じゃあどうやったら信用信頼してもらえるかというお話なんですが、まずは信用は信じ用いるということで役に立つ。まず最初に与えるっていうところから始まるんですね。例えば何かをプレゼントするとか、そうすると相手が与えられちゃいますよね。そうすると、あの人いい人だなっていうふうにちょっと心を許さないですね。で、あと、例えば、自分の困りごとってありますよね。何か困ったっていうとこ。そういうものに対して、こういうものがあったらいいよっていう形でプレゼントされたら、すごい、それがまた仮にですね、回数を重ねれば重ねるほど。っていうのが、一気に信用というか、信頼していきますよね。例えば、身近な事例で言うと、肩凝ってるとしますよね。あなたが。で、肩凝ってるんだとかって言って、温めた方がいいよって言って、カイロくれる人がいる。ね。初めの1回はありがたいなーっていう思うと思うんですけど、次会った時に、この間肩どうでした？みたいな。で、ちょっと痛いんですって言ったら、じゃあ次この湿布がすごくいいからあげますって言われたらどうですかね。なんか、すごい自分のこと考えてるっていう気になりますよね。嬉しいですよね。で、そのポイントは気にしてあげるっていうのもそうなんですけども、それ以上にプレゼントしてるんですね。与えてるんですよね。北海道だったり、湿布とか、買ってくださいと言ってないじゃないですか。相手のこと心配して、どんどんどんどんプレゼントしますよね。で、ありがとうって言って、それを使うとして、そしたらその信用の加速が全然違うんですね。例えば、今のが初めに、肩大丈夫とか、言葉だけだったら気にはしてくれると思うけど、信用っていうのはすごく時間がかかるんですね。やっぱりそれだったら会う回数を増やさなきゃいけない。で、そうじゃないと心が溶けていかないっていうか、 氷のようなもんなんですよね。はじめ心って。ね、それが会う回数によって、どんどんどんどん溶けていくんですね。うん、ただ、これが先ほどプレゼント、つまり与えるっていうことによって、どんどんどんどん溶ける速度が速くなるんですね。で、そうすると、役に立つことができるので、信用される度合いが早いんですね。うん、なので、信用っていうのは、まず一番に相手の関心事とか、興味事とか、悩みとか、痛みとか、フラストレーションに対して何かを与えるっていうことなんですね。もうマーケティングってつまり与えるっていうことなんですよ。で、自分ができるものにして与えていくっていうことをやると心の溶け具合が早いんですね。なので、もちろんビジネスなので、その自分のビジネスにつながるものを入り口にする必要があるんですね。例えばあなたはマッサージとかやってないのにも肩を心配してもしょうがないですよね。そしたら全く見当違いなので、まあ自分のビジネスにつながるって言ってもので、まあ、フロントエンド、バックエンドっていう、まあ別の章でもお話ししたんですが、まあそれ、実はその前に無料オファーっていうのを入れると、すごく信用を得るってことができるんですね。うん、例えば、デパ地下ってありますよね。そこでやってる試食、まああれって無料オファーですよ。どうぞ、いきなり商品買ってくださいっていうの、いきなりなんか、まあ美味しいのかなって、本当損しないかな、まずいんじゃないかなとか。損しないかなと思うんですよ。そして試食して美味しかったら安心して買えますよね。うん。要は信用してその商品を買います。だから、この無料オファーっていうのは偏方性の法則ってよく言われるんですが、偏方性、まあ与えるっていうすると相手は倍にして返したくなるっていう心理が働くんですね。で、この面白いところが倍にして返すっていうところなんですね。うん。例えば、3000円のものをプレゼントされるとしますよね。うん、それの商品を見て1000円のものを返そうって思いますか？いや、もうちょっといいものを返したいと思いますよね。うん、できればまあ3000円、もしくはまあそれ以上に見えるものを返していきたいですよね。うん、ただ逆に与えられて何かをプレゼントされてそのまんまってこう人間ってなかなかできないですよ。特に日本人ってそうなんですが、なんか本当にいいなーって思うのをもらえたら必ずなんかお返ししなきゃいけないって思っちゃうんですね。まあそういうふうな教育をされて、なんかお返ししなきゃいけないですっていうふうに教えられてきましたよね。うん、例えば、誕生日とか、まあ、結婚式とか、まあ、お祝い事は基本的にそうですよね。何かもらったら返しましょうっていうふうに育ってますよね。だから、この偏方性の法則っていうのは、まあ、与えられるとお返ししなきゃいけない。まあ、要はお返しって何かって言ったら、相手の商品を買うっていうところにつながってくるんですが、そういうふうにビジネスって与えるっていうことによって、その後の大きいお金を得るっていうことにつながっていくんですね。なので、この信用っていうのはすごく侮れない。ね、で、多くの会社は、ただ回数を増やすとか、まあ、相手の話を聞くみたいな感じだけでやってるんですけど、そうじゃなくて、まあ、相手の関心事に対してプレゼントするとか、まあ、お金をかけるっていうことじゃなくて、何でもいいんですね。先ほど、まあ、北海道程度でもいいじゃないですか。そういうふうに与える。ってやってると、信用残高っていうのがあるんですが、要は相手に対する信用残高がどんどんどんどん増えていくんですね。で、結局、ビジネスっていうのは、実は信用だったりとか、信頼が大きくなった時にお金に変わるだけなんですね。うん、なので、この信用残高がないうちにお金って引き出せないんです。で、銀行もそうじゃないですか。預金残高がある時に好きな時にお金って引き出せますよね。預金残高。じゃあお金、預金ゼロの時引き出しボタンを押してもお金出てこないですね。それと同じように、まずは相手の中ですね。仮にあなたが初めて会った人いたとしても、その方はもう信用残高ゼロ、もしくはマイナスですよね。なんかどういう人なのかな、怪しい人なのかな、騙されないかなと思ってますよね。それをどんどんどんどん信用をつけて増やしていくことによって残高増えていって、いずれお金を引き出すってこともできるってことですね。うん。で、そしてもう一つの信頼って何かというと、信じ頼るってことなんですよね。頼るってことはちょっとハードル上がるんですよ。信用から信頼っていうとちょっとハードルが上がって、じゃあどうやったら、一番、信頼してもらえるのかっていうこと。一番簡単な方法は、まあ、与えたものに対して小さな成功体験を実感してもらうっていうのが一番いいんですね。例えば何かを与えるじゃないですか。まあ、それ別に何でも、まあ、効果なかったらどう思いますかね。なんか、カイロをもらったけど、いや、カイロはいらないんだけど、みたいな。感謝されないですよね。うん。そうすると、そこってあんまり意味がなくて、何か与えてもらって、まあ、小さくてもいいの、成功体験を実感したら、その人、どういうふうに思いますか？あ、なんか好きになるし、もっと関わりたいって思いますよね。うん。例えば、まあ、わかりやすい例で、お金でちょっと事例出していきたいんですが、例えば、僕がですね、あなたに無料で10万円稼げる方法を教える。するじゃないですか。で、実際ですね、例えば僕が教えて、10万円、 で、稼げたら、すごく信用すると思うんですよね。で、そこで、ああ、なるほどね、と。で、稼げちゃったなったら、もう信頼していきますよね。で、次にですね、僕が今度は30万稼げる方法を5万円で教えるよって言われたらどうですか？多分まあ、喜んで申し込んでいきますよね。でも逆んですよ。全く誰もかもわからない人、いきなり有名な人でも100万円ください。あなたに1000万稼がせてあげますって言うんですよ。で、その人っていきなり信用とか信頼できますかね。まあ、誰であろうがあんまできないですよね。なので、要はここがポイントで、まあ、自分がどういうふうに与えてもらったのかとか、まあ、成功体験をくれたとかってなるのが信用とか信頼につながっていくんですね。あともう一個、信頼っていうのは、例えば30年間一緒に社員ずっと過ごしてるじゃないですか。ただここで、信頼している社員と、信頼していない社員って実は出てくるんですよ。まあ、ずっと同じ会社にいたとしても、あの人は信頼できるなとか。でも、あの人はちょっとずっといたけど信頼できないなっていう人多分いませんかね。で、何が違うのかというと、答えは簡単で、大変な時を最優先で一緒にいてくれたかどうかなんですね。そうすると信頼って生まれるんですよ。例えばこれが、あなたがですね、今から30年間お客さんずっと一緒にいなきゃいけないかっていうとそうじゃなくて、信頼を得たいっていうふうなことありますよね。で、あとはまあお客さんもそうですし、例えばまあ男女関係も全部そうですね。まあパートナーとか、まあ社員も当たり前なんですけど、そうじゃなくて、いい時だけじゃなくて、あえて大変な時に手助けしてあげるんですね。で、自分のことを差し置いて優先的にやってあげるんですよ。で、そうすると、その人、わらにもすがりたい気持ち。で、そういう時に助けてって言うと、救済の手を差し伸べるっていう、そういうような、何かこう、大変な時にですね、で、一緒にいてくれたかどうかっていうところが非常に重要なポイントなんですよね。で、これが信頼につながっていくんですよ。で、例えば、僕で言うと、まあ、起業一緒にしたんですけども、社長とずっと一緒にいたんですね。で、その当時、しんどい時ですね。大変な時を一緒に過ごした人と、まあ、ある程度5年とか経っても、ある程度会社が軌道に乗った時に入ってきた人。じゃあ、どっちが信頼できるか。まあ、例えば年数が同じだとしても、やっぱそういう昔、そういう信頼する人っていうのは、もう大変な時を一緒に過ごした人ですよね。なので、信頼っていうのは、小さい成功体験を実感した。まあ、リアルに実感させてくれた人とかだったりとか、あとは一番大変な時に自分のことを差し置いて優先的に助けてくれた人ですね。まあ、こういう人は、人っていうのは信頼を得やすいんですね。なので、例えば、起業した時ですね。その時に、じゃあ応援するよって言って商品を買ってくれるっていう形ですね。で、そんなすごい、大変な時に助けてくれた、すごい恩義感じるじゃないですか。例えば、あなたが大借金してるときに、もう、じゃあ、それ、貸してあげるよ、みたいな感じで、ああ、大変だ、って思ったときに、なんか、相手から助けてくれたら、すごく信頼しますよね。なので、何でも共通してるのが、大変なときに助けるっていうのがポイントですね。で、そういうときに助けた人っていうのは、なかなか裏切らないですね。だから、例えば、相手、一番大変な時だな。例えば、起業したら起業時とか一番大変なんですけども、まあ、その自分の用事は後回しにして、その人を救済するっていうのはすごく大事ですね。で、まあ、もっとポイントを言っておくと、自分だけじゃその家族まで見てあげるっていうのも一つポイントね。例えば、あなたが今後社員を雇っていくってなったら、まあ、その本人は当たり前じゃなくて、その本人のお父さんが病気になったとしますよね。まあ、そしたらそのお父さんを救済するためにサプリメントとか、まあ、いろんなものをプレゼントしたらどうですかね。そしたら感激して家族とファンになってもらえますよね。そしたらそういう人、会社辞めたいっていう時に家族は止めますよね。あの社長さんいい人だから考え直した方がいい。そういう形で、それぐらい信用とか信頼っていうのは与えたりとか、小さな再体験とか、あとは大変な時に優先するとか、その人のとっての大切な人まで、まあ僕は奥のハートと呼んでるんですけども、その人までケアしてあげると、もっともっと強固なものになってくるんですね。なので、最悪ですけども、あなたに商品がなかったとしても、そういう形で、お金をくれたりする人が出てくるっていうことですね。なので、僕もこうやって、独立企業が加速して、まあ、うまくいってるっていうのは、やっぱり億万長者とか、あとは先生のおかげなんですね。なので、例えば僕もですね、ある程度稼いだら、その人たちにプレゼントしたいなって思ってるんですね。 なので、まあ、お礼ですっていう形で持っていきたいなっていうふうに思っています。はい。まあ、そういう形で、まあ、今後ですね、もちろん商品っていうのは大事なんですけども、やっぱ買ってくれるお金を払うっていうのはお客さんなので、商品の先にあるやっぱ信用とか信頼ですね。そこをちゃんと意識して活動していくと、全く今までと違った展開になってビジネスの成長につながっていくんですね。なので、この信用とか信頼ですね。これを得よう。そういうことをやっていくことを意識してみてください。では、ありがとうございました。